FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は毎日新聞静岡支局長の竹野内満さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます、竹野内です。
竹野内さん、2019年からですか。
はい、
静岡支局長。
そうですね、
はい。案外あちこち皆さん回られるものなんですか。
全国紙の、記者というのはもうほとんど転勤通勤が普通です、うん。
はい、一つところにあまり長くいない。
いないですね。だいたい3年、せいぜい3年ぐらいだと思います。
それなのに、まあ、どの新聞を読んでいてもそうなんですけど、地元の記事よくまめにあれだけ皆さん探されますよね。
そうですね、まあ、それが仕事というか、
うん、
支局の中にはもう20年以上記者をやっているものから毎年必ず新人が入ってくるので、うん、そこで、先輩たちに、やデスクに学びながら、うん、仕事を覚えていくっていうのが一番大きな役割。
はあ、相当叱られたり辛い思いもしながら育つんでしょうね。
そうですね、もう今では信じられないぐらいの怒られ方をして、うんうん、もう私語るとほとんど涙が出てしまうぐらいなんですが
思い出すとも
うそんなことを喋っちゃうと今若い人は入ってこれなくて
厳しい時代がね。
厳しい時代でした。
はい、そう言われると私もその政策の中で相当厳しいやり取りをやったりとか、
はい、
それこそ今だとなんとかハラスメントと言われるようなシーンは見てきましたのでね、
そう
思い出しますけれども、
はい、
でもそのくらいやはり公共のものであるという人様に読んでもらうものであるという使命感を皆さんお持ちってことですね。
そうですね、やっぱり正確な記事を書けないということは、人々の生活に直に影響を与えてしまうので、事実関係をどう取材するかっていうのは徹底的に叩き込まれるということになります。
これ記事紙面というものがありますから、あれだけの中をどう埋めていくか、どう構成していくかっていうのはどのくらいの時間で決めるんですか。毎日のことですもんね。
そうですね、静岡の場合は静岡県番っていうのが、地元ニュースを、載せていますけども、だいたいデスクがその県番ですか長官なんですけども、昼過ぎから座ってで、夜まで、かかって、いろいろその面レイアウトなんかを担当している本社と、協議しながら作っていくという感じになります。
そうなんですね、はい、地方に一任されているわけではない。
そうですね、例えば見出しをつける人は本社にいて、
うん、
でこちらの希望も言いながら、すり合わせて、何段で載せてくれとかいうのをこう話し合いながら毎日作ると。
は、見出しは別にいらっしゃるんですか。
そうですね、はい、
一人の仕事じゃないんですか、あの一つの記事は。
見出しもつけるし、あるいはその、レイアウトって言いまして、このどの記事を、鍵盤の頭にするかとか、
うんうん、
2番手は何にするか、写真はどのぐらいの大きさで使うかとか、うん、そういうのは全部、一任されてるわけではなくて、合議になります。
そうだったんですね、はい。これ見出しがその記事にいかにぴったり合うかどうかっていうのは、じゃあその息の合ったところが見せられるかどうかってことなんですね。そうです。
だから新聞のいいところっていうのはやはりその紙面を見て、例えば何が大事なんだなっていうのがパッと分かるというのが一番の特徴になります、うん。
あとその新聞で私がやはり知って面白いなって思ったっていうのは、ずっとこう擦り続けるわけですけれど、中の記事がたまに入れ替わったりすることがあるんですね。そうです、はい、その時間時間で、は
い、そうですね、新聞例えば静岡に来ている毎日新聞っていうのは13版と言いまして、一番東京の都心だと14版に、またそのスターとかいうのがつくんですけども、うん、その間にだから静岡と東京の間には2回すり直してる、別のレイアウトをしてるっていうのがあります、
う
ん。それは何でかっていうと、締め切り時間が 本社のある印刷所のある東京都内に近づけば近づくほど遅くできるので、後から重要なニュースが入ってきたらどんどんどんどんアップデートしていくということになります。だから静岡の一面と、東京の一面がまるっきり違うなんてことが、よくあることになります。
これがまた面白いですよね。それは、紙面構成も含めて各新聞社の腕の見せ所っていうことだと
おっしゃる通り、
思いますけれど、ただ今それだけではなくてデジタルの記事が次々とすごい勢いで刷新されていくじゃないですか。
そうです。だから今その紙ベースの話で、こうやってどんどん変わっていくんだよって言ってますけども、デジタルはもっと激しくって、昔だったら考えられない、例えば速報原稿なんてのも今はもう当たり前になってきて、結構一線の記者たちは忙しい思いをしていることになります。
そうですよね、あれ新聞記事も作りながらデジタル記事も作ってるんですか。
ですね、それはですね、新聞社によっていろいろ違っていて、もう毎日新聞は最初からそのもう、どんどんどんどんデジタルに出していくっていう考え方をしています。だから、記事をもう速報用に短い原稿からスタートして、それをもっとどんどんどんどん時間を置いて詳しくしていくと、でその中で紙にふさわしい分量になったら紙に採用するとか。
なるほど、それぞれの特徴が生かされますね。
そうですね。で、実はネットというかデジタルの原稿っていうのは、詳しいものほどすごく読まれたりするので、それはもう紙を作るのとあんまり相矛盾しない作業になってきているっていうのが、なかなか最近の体験で得た知見だと思います。
私たちは読む方としては、その何時に更新っていうところをチェックした方がいいってことですね。
そうですね、その通りですね。
あとその記名されている記事もあったりしますよね。
そうですね。だから名前ですよね。毎日新聞はもう、原則的に書いた記者の名前を載せるっていうのは、1990年代やってますので、それはもう顔の見える新聞、記者の顔の見える新聞ということでずっとやってきているので、あんまりその抵抗はもう今ないかなというか、当たり前になってきて
る。なるほど、自分がそれだけの気概を持ってちゃんと記していくってことですね。
そうですね。だからなるべくそう記者の不安になってもらおうということでやっていて、それはもうネットの世界も全く同様で、今、そうですね、すごく当たり前になってますね。
今竹野内さんは静岡には、静岡支局長としていらっしゃるわけなんですが、支局長っていうのはどういうお仕事をなさるんですか。
そうですね、簡単に言うと、その人の配置をどうするかとか、例えばそのコロナが起きれば、マスクどうやって買うかとか、完全下請け
そういうことも支局長がするんですか。
そういうのが最大の任務です。で若者たちが疲れてきたらご飯を用意して
現場が働きやすいようにサポートする役ですか。
そうです、ロジタンみたいな
、いやそれはでも現場主義っていうことですかね、やっぱり。
そうですね、やっぱり私も一応記者なので、
今もね、
若い記者が何を考えてるかっていうのはなんとなく分かるので、自分をこう振り返りつつああいう昔の支局長みたいにならないようにしようと思いながらやっている感じです。
できるだけちゃんといい記事を書きやすいようにと。
その通りです。
なるほどね、静岡にいらして、なんか他と違うとか、静岡ってこんなところっていうふうにもう新聞記者の勘として捉えられたところってあります。
意地悪な人が全然いないんです。
あら、
どんな飲み会行ってもすぐ
行くんですね、
お友達になれちゃうっていうなんでかなとずっと思ってるんですが、やっぱり東海道があって、昔からいろんな人が行き来してたわけじゃないですか。そうするとやっぱりおのずと開放的な土地柄になってるんだなっていうのが今のところ持っている結論です。全然閉鎖的なところは本当に閉鎖的なので、びっくりしました。
地域によってはね、 じゃあ、もちろん静岡の人間がそういうところっていうことは、多分竹野内さんご自身がオープンな性格だからじゃないですか。は
い、そういう新聞記者という仕事柄、その全く初対面の人でもこういろいろ話を突っ込んで聞くっていうのは割と得意なので、すごく楽しいです。
はい、新聞記者になりたいっていう人がいたら、じゃあそういう誰とでも話ができるっていうのは一つ大事な特性ですかね。
そうですね、話ができるとまでいかなくても、こう話を引き出すみたいな、こう耳を傾けて面白い話をどんどんしてもらうっていうのがとても向いてるんじゃないかなと思います、
ね、そういう意味ではね、今いかにコミュニケーションを取るかとか、どんなふうに人にその書いた文字で、特にね SNS なんかでどんどん流れますから、はいはい、人に誤解ないように伝えるかっていうことが、やっとこうメディア リテラシーというような名前も含めて言われるようになってますけれど、はい、
そうですね、
これ新聞読んだり記者さんに学べっていうところですね。
いや、そこまでは言わないんですけれども、やっぱり一つ最近の特徴は、そのツイッターであるとか、Facebook であるといった SNS が登場してきて、やはり情報発信も簡単にできるようになったし、いろんな情報を摂取できるようになったんですけども、やっぱりその中でどれが本当、どれが嘘っていうのを見抜くっていうのは、やっぱりきちっと訓練しないする必要があるなというふうに痛感しています、
そうですね、これは訓練が必要ですよね、真実を見抜く目、確かめる方法ってあるわけですもんね。
ありますね。
はい、そんな竹野内さん、もともとがやはり新聞記者を目指してらっしゃったんですか。
そうですね、子どもの頃から、なりたいなと思っていて、でなろうと本当に決めたのは、高校受験が終わって、中3の時の、高校に入るまでの春休みですかね。
まあそんなことも含めまして、じゃあ竹野内さんがね、はい、歩まれてきた道についてこの後伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は毎日新聞静岡支局長の竹野内満さんにお話を伺っています。竹野内さん、マイケル・ジャクソンがかかり始めました、このビート・イットには何か思いがあるんですか。
はい、私は毎週1回静岡大学の学生さんに、講義があるんですけども、メディア論というのを教えているんですけども、そこで、知り合った、学生さんに、先日ギタリストのエディ・ヴァンヘイレンが死んだじゃないですか、亡くなったじゃないですか、その時にエディ・ヴァンヘイレンって知ってるよねって、もう
当たり前のようにね
聞いたら知らないって言われてそれで驚愕してしまって、で、スマホで YouTube を開いて、ビートイットを見てもらって、でそのギターソロの部分がエディ・ヴァンヘイレンだよって言ったら、そのギターは聞いたことがあるって言ってたので、これはもう音楽を聴く人は常識だからぜひとも覚えなさいとそういう意味を込めてこの曲を選びました。
そういう若い方たちとね、交流していただきながら、随分と世代間で見事に区切られてしまってるなっていう感覚。
その後考えたんですけど、彼ら彼女今の学生の世代だと、多分もう邦楽、日本の、ね、ロックシーンの方がすごく立派に、上手なグループとかたくさん出ていて、わざわざそのロックと洋楽を聴く必要がなかったんだなっていうのが思いました。自分も振り返ってそうですけども、90年代とか2000年の0年代の初めなんて、あんまり確かに小林克也のベストヒット USA とか見なくなっちゃったなと思ってですねそういうこともあるんだなと思いました。
なんか共通する文化みたいなものがどんどん減ってしまってる感じはしますよね。
そうですね、
とても狭い中で、
だから、よく言われるのは国民的な大ヒット曲っていうのが生まれなくなったって言いますよね。世代別にも分断されている、
小さい子からお年寄りまで一緒になってそれが流れてきたら歌えるというような歌もちょっとなくなってきてる感じはしますよね。
団子三兄弟とか、あれですよね、アナと雪の女王とか、非常にだから限られてきてしまっているかもしれない。
それが時代といえば時代なのかもしれないですけれど、時代を捕まえていく新聞記者というふうになろうと思ったのが、先ほどのお話だと だいぶ小さい頃だってことでした。
そうですね。
何かきっかけあったんですか？
私は小学校4年から6年までオーストリア、ヨーロッパのオーストリアの、首都のウィーンというところに暮らしておりました。
なんという文化の都に
素晴らしかったんですけども、うん、音楽の都ですけども、うん、駐在している日本人がそれでも当時、200人ぐらいいらして、はあ、その中に当然新聞記者、特派員、うんうん、ウィーン特派員の方々もいっぱいいて、とても面白い人たちだったので、子供心に憧れたなっていうのが最初のきっかけです、
ね。はあ、そのじゃあ、子供の頃のウィーン時代っていうのはかなり自分に残されている。
そうですね、はい。
でいよいよそれでは高校受験が終わって、その時に文屋さんになろうと目指された、はい。何を学んで何をそのための準備ってなさいました？
そうですね、なんでその高校受験終わって目指したかというと、うん、父に一冊の本を、渡されて、それが以前ですね、昭和50年代に朝日新聞の天星人号を書いていた深城淳郎さんという方の本で、でその方の本のエッセイ集だったかな、うん、それを読んだらめちゃくちゃ上手なわけですね、分かりやすくて、もう難しい言葉全然使わなくて流れるように読めてしまう、こういう文章を書けるのはすごいなと思って、新聞記者面白そうだなと思ったのが、きっかけですね。で本屋行くと今でも歴代の天星人号っていうのは文庫本で手に入りますけども、やっぱり僕は第8巻の深城淳郎さんのが一番すごいな、好きだなと思って、
でじゃあそう言われると読みたくなります。
そうです、ぜひとも、読んでいただきたくて、昨日も授業で深城さんの原稿を使って、良い文章とは何かっていう話をしたんですけども、全く色褪せることのない、こうペーソスの効いた、文章です、ね。でもうほとんどそれをずっと真似してました。
あ、すごいですね、それはね。はい、まあ、でもやろうと思ってもなかなかできることではないというふうに思いますので、それは竹野内さんのお人柄もねがあるんだろうというふうに思うんですが、その竹野内さんがですね、今静岡でも散歩をよくなさっているお気に入りのコースってあるんですか？
はい、毎朝必ず、駿府城公園の周りを一周して、宣言通りに宣言様を覗きつつ、昭和通りに向かい、人宿町に渡って戻ってくるっていう、そういう感じ。
いいコースですねこれなんか
だいたい住所がバレてしまう
どういう思いでこのコースになったんですか？
どうですかね、やっぱり朝5時ぐらいに歩いてるんですが、やっぱり商店街って大好きで、スープ場公園もいろんな方が歩いていて面白いんですけども、まあこう人なんていうかな、繁華街を歩くっていうのが昔からの習い性。
人が好きなんですね。
そうですね。本当にね、面白いというか気さくに声かけてくださる方がいっぱいいて楽しいです。
もう犬の散歩でもしてればちょっとこうそれで声かけたりしますけど、普通に散歩してても声かけます？
はい、挨拶おじさんみたいな
朝早いと割とそういうのがあるのかもしれないですね。
びっくりします。
ワンちゃんのお散歩っていうのはいかがですか？
ね、行きたいですね、はい、まあ今単身赴任なのでちょっと面倒見れないから。
そうか、はい、相当な愛犬家だと伺いましたけど。
そうですね、愛犬家というかずっと子供の頃飼わせてもらえなかったので、まあ、大人になったその反動で、ね、自分で責任持てれば飼っちゃおうというのが、たまたまバンコクに赴任した時、
あら、ま、
そういう家も結構広かったので飼っちゃえみたいな、はい、念願かなって、でその子を日本で連れて帰ってき
て、まあ、はい、連れ帰るのも大変でしたよね。それ
で、そうですね、ただですね、もう当時はネットが普及していて、そういう体験談を日本語でその、ブログで書いてるような人がいっぱいいらしてですね、同じたまたまマンションにそのブログ主さんがいらしてですね
すごい縁ですね。
はい、いろいろめちゃくちゃ詳しいんですけど、いろいろアドバイスをいただきながら書いたんですけど、結局なんか手違いがあって1週間留め置きになって、成田空港に留め置きになってしまったんですけど、
大丈夫でした？
大丈夫です。タイは本当愛犬 あの犬好き多くて、
そうです
か、もう当時から、2000年代の初頭ですけども、うん、4年とか5年ですが、もう IC チップ入れてました。
あ、ちゃんとねマイクロチップを、はい、あの埋めて、いなくなっても分かるようにということですよね。はい、
そうですね。
はあ、じゃあ相当仲のいいワンちゃんだったんですね。
そうですね、はあ、どこ行くのにも一緒でした
飼うと犬の魅力っていかがでした？
あのこれはですね、日本人クルンテープという日本人解放が毎月1回出てたんですけど、そこにも書いたんですけども、はい、やっぱりですね、犬は嘘をつかないんです人間だと嘘つきっぱなしなんです犬や動物は嘘をつくことがなくて、うん、何でもかんでも素直に感情表現するので、うん、あの心が癒されるんだなっていうことを最後のその文章の末尾に書きました
まああの新しくバイデン大統領がまたファーストドッグとしてね、ワンちゃんを連れて入ったっていうのもニュースになってましたけれども、その歴代の大統領も、はい、犬の良さを言うときに、はい、政治の話を一切しないっていうことを言ってましたよね。
そうと思います。素直に感情をぶつけてくるというのが、その前の大統領はね、どっちかというと潔癖症だから飼わないと言われていたので、
そうですよね、
それってどうかなっていうふうに思います
そうですね、もう犬の話をすると尽きないというのも伺ってますけど、
もういくらでも行けます
そんな竹野内さん、もう一つ私どうしても気になってたのが、はい、包丁研ぎがお好きっていうのと、これどういうことですか？
いや、あのこれはですね、あのもう今、まあ、なかなかその自炊も、やらなきゃと思っていて、で私はもうあの道具から入るタイプなので、
うんうん、
いいというか、まあ、ちゃんとした包丁をゲットしまして、はい、そうなるとやっぱり研がないといけない、うん、で YouTube で調べるとこう今のものすごいその研げる砥石が出てきて、500番台とか5000番台とか、
あ、その細かい、
はい、研ぎ分けるんだっていうことを知りました。なんかすごくよく、あのなんとかの黒幕みたいなすごい人気のある砥石をゲットしてやって、あのそれで研いだところですね、ものすごい切れるんですよ。
ほ
う、これ面白いやと、で一人で夜ゴシゴシやってると、まあ、落ち着くなみたいな精神集中が
まあね、はい、その日本刀にも通じるところありますからね、そのうち刀鍛冶になるとかは言わないでくださいね
あの、はい、だから
使う方は使ってますか、ちゃんと？
そうなんですね、なるべく使わなきゃもったいないなと思って、はい、やってますけども、なかなか難しいですよね。
お得意料理は今のところ？
得意、あの料理はですね、カレーもやるし、スパゲッティナポリタンとかも
そういうものなんですね。
そうですね。あと
なんか、
はい、そうなんですよ、ね。今だからあのやっぱりどうしてもダイエットしなきゃいけないのと、血圧が高いと言われているので、あのレンコンのきんぴら作って、
はい
はい、やってます。
まあ、それもね、はい、実は。あの新聞の紙面にはとても大事なコーナーとしてよくそういうものもありますよね、
はい、そうなんですあのニーズがね
そう、まあ、生活全般全部がお仕事に密着してらっしゃるんですね。
そうですかね、本当ね。
また今度包丁がよく研げて、はい、あの料理の腕前が上がったら、はい、ぜひコラムで、はい、ご紹介ください。了
解しました。
FM ハイ日曜サロン、今日は毎日新聞静岡支局長の竹野内満さんに、まあ、本当にいろんな方面で面白いお話を伺っているところですが、もうお別れの時間が近づいてきてしまっています。本当はね、まあ、各事件に出会われているので、そんな話も聞きたかったなとか、いろいろまだまだその文章をどんな風に書くといいのかなとか伺いたいことはいっぱいあったんですが、はい、まあ、これだけ非常に激動ってまさしく言われるような、みんながそれを実感するような時代になっています、
はい、
今竹野内さんには世界がどんな風に見えているか最後にお話しいただけますか？
そうですね、だもうあの象徴的なのは今コロナの問題で、皆さんあの例えば、自分の年老いた親にも会うことができないとか、自由に旅行もできないとか、非常に苦しい思いをしているのですが、やっぱりその中で自分で、重要な情報とか、あのニュースを判断しながら、日々暮らしていくっていうことが迫られていると思います。で、もちろんそういうのに応えられるように毎日新聞も日々紙面を作っていくので、できれば読んでいただければなと思います。決して無駄にはならないと思います。 で、静岡に来て本当に痛感しているのは、静岡ってとても豊かで恵まれていると思っていて、例えば私の長男は今金沢にいますが、もう雪でへきへきとしています。でそういう雪かきがない時点で全くそのハンデがないわけで、静岡というのはそういう意味では非常にこう高いポテンシャルが あると思っています。物は美味しいし、お酒も美味しいし、観光すべきところもいっぱいあるので、ぜひとも早く、コロナが収束したらまた大手を振って県内を回りたいな、満喫したいなと思っています。
そうですね、はい、こればっかりは本当に私たちができることはずっと言われている、同じことが繰り返されていて、でその中で、まあ、世界中が同じ目に遭っているってなかなかないことですよね。
そうですね、はい、やっぱりそれが、感染症の怖さだと思います。
またね、竹之内さんたちも独自の取材をあちこちでなさっていると思いますので、はい、例えばその地元のこういう問題とか、あるいはこんな面白いことを見つけたよってお話もたくさんお持ちだと思いますの で、ね、ぜひまた近くに日曜サロン遊びに来ていただけると
はい、ありがとうございます。
お勤め行ってらっしゃるところも近いわけですし
本当です
、はい、その特ダネは FM ハイに先に流していただいても
わかりました。
これあるんですか、特ダネなんかルールみたいな。
そうですね、ルールというか、まあ、それは特ダネ取るのがやっぱり新聞記者の一つの目標なので、それはもう大事に大事に毎日新聞の紙面に載せるっていうのがルールですね。
そうですか、はい、じゃあね、時にはこれならいいなっていうのは FM 入ってよろしくお願いいたします、はい、またワンちゃん大好きだそうですので、はい、犬の散歩中に声かけられたらぜひ優しくお話をしていただければ皆さん
ぜひともよろしくお願いいたします、はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は毎日新聞静岡支局長の竹之内充さんに伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。